を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美いたしましょう。賛美歌21の13番の1節から3節までを共に賛美いたします。主の祈りを共にお祈りいたします。慣れていらっしゃらない方は座席前のポケットにリーフレットをご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を読みいたします。本日与えられました聖書箇所はヨハネによる福音書第11章1節から16節、1節から16節、新共同訳聖書の188ページです。お読みいたします。ある病人がいた。マリアとその姉妹 マルタの村、ベタニアの出身で、ラザロと言った。このマリアは主に香油を塗り、髪の毛で主の足を拭った女である。その兄弟ラザロが病気であった。姉妹たちはイエスのもとに人をやって、主よ、あなたの愛しておられる者が病気なのです、と言わせた。イエスはそれを聞いて言われた。この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるのである。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。ラザロが病気だと聞いてからも、なお2日間同じところに滞在された。それから弟子たちに言われた。もう一度ユダヤに行こう。弟子たちは言った。ラビ、ユダヤ人たちがついこの間もあなたを石で撃ち殺そうとしたのに、またそこへ行かれるのですか？イエスはお答えになった。昼間は12時間あるではないか。昼のうちに歩けばつまずくことはない。この世の光を見ているからだ。しかし夜歩けばつまずく。その人のうちに光がないからである。こうお話になり、またその後で言われた。私たちの友ラザロが眠っている。しかし私は彼を起こしに行く。弟子たちは、主よ、眠っているのであれば助かるでしょう、と言った。イエスはラザロの死について話されたのだが、弟子たちはただ眠りについて話されたものと思ったのである。そこでイエスははっきりと言われた。ラザロは死んだのだ。私がその場に居合わせなかったのはあなた方にとってよかった。あなた方が信じるようになるためである。さあ彼のところへ行こう。するとディドモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに、私たちも行って一緒に死のうではないか、と言った。お祈りをいたします。アバ父よ、お父さんと主イエスキリストの血の贖いによって神様を親しく呼びかけられることを許してくださる神様、私たちの主なる神様、永遠の前のこの一瞬、主の礼拝を心から御前に捧げる幸いを感謝いたします。2023年のレント受難節を迎えております。イザヤは告げております。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。これは何の意味をするでしょうか。イザヤの預言が成就するためにイエス様は十字架にかかられるのを受け入れられました。しかし私たちはヨナ書のヨナのように神様から背き逃げ回り、主イエスのお弟子さんたちのようにそんな人は知らないと逃げ回り、ピラトのようにこの人の十字架の血については責任がないと無責任に過ごしております。目の前の物価が上がっているとか、収入が減って大変だとか、神様のことを思わずに、また神様の平和のことも思わずに過ごしてまいりました一週間をどうぞお許しください。教会は主の福音を述べ伝えるために ここに建てられました。この屈指き神様の御業を思います。どうかこの絶望的な世にあって、私たちの世界を憐れみ許してください。国と国との戦争、地と地の争い、耳を塞ぎたくなるようなニュースばっかり飛び込んできます。聖書はどのような絶望も終わりがあると告げています。とこしえに続くのは神の世界のみであるというのです。私たちは主にある望みをかけたいと思います。この世の苦しみ、悲しみが主と共に泣いてくださりますように、神様の川袋に私たちの涙を蓄えてください。悲しみの涙を賛美の歌に変えさせてください。宗教音楽家のヨハン・セバスチャン・バッハはその楽譜の冒頭に、ジーザス・ジョーは主にあって仕事をなさせたまえと書き、その楽譜の最後にソリ・デュオ・グロリア、ただ神の栄光のみと記しております。そしてその宗教曲は今も私たちの心を揺さぶります。御言葉を今から取り継いでくださる大沢正義、水木牧師をどうか聖霊を送り、その御言葉を伝えてください。聞く私たちの心を開き、ほんのわずかでも受け入れることができますように、アーメンと答えさせてください。このお祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお祈りいたします。アーメン。人信条を共に告白いたします。人信条も先ほどのリーフレットにございます。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりけ、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
神殿の町エルサレムから3キロほど行ったところにベタニアという村がありました。そしてそこにマルタとマリア、ラザロという兄弟がいたと聖書は告げます。マルタとマリアとラザロ、主エスと出会わなければ、主エスに愛されなければ、歴史に名を残すような人ではありませんでした。高貴な出の者でもなければ、金儲けがうまいわけでもない、また優れた知性の持ち主であったというわけでもありませんでした。けれども確かに歴史上事実存在した人たちでした。もう名前も忘れられてしまった、無数の同じような平凡な人たちと同様に、しかし平凡で名前が残るような人たちではないにもかかわらず、確かに歴史上ただ一人 後にも先にも現れないたった一人の存在としてそこにいた人々でありました。ベタニアという土地の紀元一世紀という時代に、そこで働き食べ笑い泣き産み老い生きていた三人の人であります。私たちと同じように一回きりの人生を繰り返されない自分として生きた人であります。主イエスと出会わなければ、主イエスに愛されなければ、決して私たちが時空を超えて知ることのなかった人たちの一人ではありますが、主イエスのゆえに私たちはこの人たちのことを知ることになりました。その普通の人たちの、その普通の苦しみを、その悩みを、同時代に生きる仲間の一人のように、我々は今思うことができます。歴史に名を残す皇帝や大王と、その事業と同じくらい、主イエスのゆえに、主イエスの愛のおかげで、そのありきたりかもしれないけれども、繰り返されることのない、一回きりのその涙も喜びも、時空を超えた私たちによって覚え続けられています。そんなことをこの3人の兄弟が決して想像もつかなかったことだろうと思いますけれども、まあこう申しましても、この人たちにとってはそんなことをきっとどうだってよいことだと思うのです。彼らにとって嬉しくて喜ばしいことは、長く覚えられることではなくて生きることであります。それも永遠に生きることであります。もはや彼らが死ぬことはない、このことであります。いいえ、これでは本当はまだ少しも言うべきことを言い切れてはいません。本当に彼らにとって喜ばしいこと、嬉しいことは、主イエスの命に生かされていること、イエス・キリストと共に生きることであります。ある病人がいた。マリアとその姉妹マルタの村ベタニア出身でラザロと言った。このマリアは主に香油を塗り髪の毛で主の足を拭った女である。その兄弟ラザロが病気であった。重い病気でありました。死に至る病でありました。主イエスが、この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためである、神の子がそれによって栄光を受けるのであるとおっしゃったにもかかわらず、事実死にました。はっきりと死にました。墓に葬られました。マリアとマルタよりの知らせを受けてからなお腰を上げることなく、同じ場所に2日滞在した後、主イエスは、私たちの友ラザロが眠っている、しかし私は彼を起こしに行くと出かけられました。まだラザロの死の知らせを受け取っていたわけではなかった主の弟子たちは、その言葉に、主よ、眠っているのであれば助かるでしょうと希望を見出しましたが、その時主イエスははっきりと、ラザロは死んだのだと言い直されました。愛するラザロの病気の知らせから2日間、主イエスが動かず、その場にとどまったのは、実にラザロがきっちりと死ぬことを待つためだったということが、主イエスの言葉の端々から示唆されます。15節には、弟子たちに向かって、私がその場に居合わせなかったのは、あなた方にとってよかった、あなた方が信じるようになるためであるとあります。ラザロが病気で苦しんでいるのに、そのラザロがきっちりと死ぬのを待つなんてことは、イエス様ちょっとひどいじゃないかと感じる者もいますけれども、それはこれから起こる出来事がラザロのためでありながら、ラザロのためだけではない、あなた方と主イエスに呼びかけられる全ての人のための出来事であるからでしょう。つまり この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためである、神の子がそれによって栄光を受けるのである、という主イエスの言葉は、ラザロの病を指して、ラザロはその人の身に起こる特別な一回きりの出来事でありながら、でもその特別な一回きりの出来事が他の誰とも替えの聞くことのないこの私によってあなた方にとっても自分ごとになるんだ、そうおっしゃってるということでしょう。ラザロにとって、そしてまた私たちにとって、つまり我々人間にとって、主イエスの言葉がなければ死は死のままであります。死は死のままであります。眠りでも何でもありません。私たちがいくら死の痛み、その愛する者の喪失を和らげるために眠りにつくと表現したところで、死は死であり眠りではありません。ラザロは死んだのだ、墓に葬られたのだ。これがマルタとマリア、そして弟子たち、私たちにとってのありのままの事実であります。次週読むことになります39節に、いくら眠りと表現したところで覆い隠せない死の厳しさを直視するような言葉がマルタの口から語られています。主よ、もう4日も経っていますからもう匂いますと、ラザロの墓を前にしたマルタの言葉であります。弟は死んだのです。墓に葬られたのです。その体は崩れ始めているのです。私たちにとって死は死であり眠りではありません。主イエスもよくそのことをご存知でした。ラザロは眠っているのではなく死んだのです。けれどもそうであるにもかかわらず、その事実を目の当たりにしながら主イエス・キリストはおっしゃったのであります。この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためである、神の子がそれによって栄光を受けるのである。私たちの友ラザロが眠っている、しかし私は彼を起こしに行く。なぜこの病気が死で終わるものではないのか、この言葉をそもそも厳密に捉えるならば、主イエスは死なないとおっしゃっているのではありません。死で終わらないんだ、死でピリオドを打たれないんだ、死がその人間の下最後の言葉にはならないんだ、死が最終的なあなたたちの現実にはならないんだ、そうおっしゃってるんです。なぜならば、なぜならば私イエスが彼を起こしに行くからだ。私が私の愛するラザロを起こしに行く、私が私の羊であるラザロを起こしに行く、私がおはようと声をかけて彼を起こす、だからこの病気は死で終わるものではない。主イエスがこの病気は死で終わるものではないとおっしゃるとき、医者のように症状をつぶさに観察して、この病気は死で終わる種類の病気ではありませんと診断するようなこととは全然違います。この病が死で終わらないというのは、ラザラの側に、つまり人間の側に何らかの死には至らない兆しがあるというのではないのです。すべては私、起こしに行く私、起こしに行く私である主イエスがラザロの死の前で、しかし私は彼を起こしに行くとおっしゃる、その言葉のうちに、その方のうちに全ての力があるのであります。この私、唯一無二の私、イエス・キリスト、このお方はこのヨハネによる福音書の冒頭で、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、 言葉は神であった。この言葉は初めに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であったと。そう言われる我々の光であります。その光が死の奴隷であるラザロの前に立ち、死の奴隷である私たちの前に立ち、そして私なんだと。ある説教者はこんな趣旨のことを言います。この病気は死では終わらない。これは断言だ。これは宣言だ。病も苦難もそこは人間の終わりのどん詰まりではなく、神の栄光の現れる場所、神の御業の始まる場所、私たちにとって闇としか見えないそのただ中で神の御業の始まりを断言する言葉だ。これは私たちと死の間に割って入って身を挺して私たちを滅びから守ろうとする力あるお方の断言なんだ。ラザロを愛するというお方は言葉だけじゃない、感情だけじゃない、私たちと死の間に実際割って入るお方なんだ。そう言います。つまり私たちは今日の聖書箇所から何らかの教訓を得るのではないのです。やがて私たちの誰にも訪れる死に対するキリスト教的心構えを教えようというのではありません。そんなことじゃない。今日ここにこの言葉において主イエスが立っているんです。私たちと死の間にこのイエス・キリストが実際に立っているんです。立ちはだかっておられる。今ここで私たちと死の間にこのイエス・キリストが立ちはだかっておられる。私たちにとって死は死であり決して眠りではありませんが、このイエス・キリストはどうやらそのことに我慢がならないのであります。ラザロと死の間に割って入ってこられ、ラザロを起こし、その現実を無理やりねじ曲げ死を眠りに変えてしまうのだということが、私たちが今日今ここで読んでいる聞いているヨハネによる福音書の奇妙な奇妙な報告であります。いいえ、これは単なる報告ではない。この立ちはだる方があなた方のためだと、この私に向かって、この私の名を呼んで、これがあなたの新しい現実だと、私たちと死の間に割って入ってそう宣言されているのであります。なんと不思議な知らせだろうかと思いますけれども、主イエス・キリストというお方はここで至って真面目にそうおっしゃっているように見えますし、そして何よりもその方がこのようにおっしゃる動機がとても嬉しいのです。何が主イエスを突き動かしているのか、このヨハネによる福音書がそのように紹介する神の一人子であり天地万物の作り主である言葉であるイエスというお方が、どうしてラザロの死が死のままであることに我慢ならないのか。どうしてかといえば、ラザロが愛するラザロであるからです。ラザロと死の間に、私たちと死の間になぜこのお方が割って入って立ちはだかってしまうかといえば、ものすごく単純なことです。 わざわざラザロに起こる出来事をあなた方のために良かったと全ての弟子たちの前に、そのために私たちのためにこの出来事をお示しになられた理由は単純なことであります。このお方は愛する者たちが死んで失われるのが嫌だからです。どれほど嫌なのか、どんなに嫌なのか、それを回避するためにはこの方は何をしでかしてしまうのか。10章の11節であります。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。あなたが生きるために、あなたが生きるのならば私が代わりに死ぬ、あなたの代わりに命を捨てる、だってあなたのことが愛しくて仕方がないから。この11章においてシュエスがおっしゃっていること、そしてこの11章全体が語るラザロのよみがえりの出来事というのは、このずしりと重いシュエスの愛の物語であります。しかしその愛は気軽な愛、気軽な憐れみではありません。神の一人子であるから、天地万物の作り主であるから、私たち人間と死の関係をひょいと手軽に書き換えると、そういうことでは全然ありません。シュエスがここで宣言され成し遂げられたことは、そんなに安っぽい恵みではありません。全く疑えないことに、この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためである、神の子がそれによって栄光を受けるという、ここで言われる神の御子イエス・キリストが受ける栄光というのは、これは疑いもなく十字架の死のことであります。私が学んだ限りの聖書学者、神学者、説教者仲間が口を揃えて言うことは、ラザロが生きることによって神の一人子が受ける栄光というのは十字架の死のことであります。シュエスにとっての栄光が十字架を指すのだということは、一例を挙げますと、ヨハネによる福音書12章23節に、受難を目前に人の子が栄光を受ける時が来た、はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶとおっしゃった主の言葉を思い起こせば十分でしょう。我々が生きるようになるため、我々が生かされるため、そのために注がれたキリストの愛というのは、安っぽい愛でもなければ手軽な恵みでもありません。主イエスキリストはラザロを生かすため、またあなた方のためだと、このラザロの出来事を私たちの物語として、主イエスが今日ここに差し出されるとき、あなたにはもうすでに私の命が込められているんだ、あなたの命は私の命によって買い取られたんだ、私のものとされているんだ、我々の命はキリストの命の重さという、重い重い値が込められているのであります。そしてこのことが妄言でも古代妄想でもなく、本当の本当に力ある神の子の、神ご自身の宣言であり断言であり、それゆえ私たちの新しい現実であるということは、このお方の十字架の栄光と一続きの出来事であるご復活によって、天の父によるこのお方のお蘇りによって、まさに実印の押された正式で公式な王なる神の勅令、布告であります。 主イエスによってこのお方の命と引き換えに私たちの死とこのお方の命は交換され、私たちは永遠に生きるのであります。これは将来にとって置かれている約束ではありません。将来にとって置かれているのは目覚めであり、主イエスと共に生き続ける命のことではありません。それはもう始まっているんです。十字架とご復活の主イエスの出会いとともに、もうすでにこれが神の現実であるだけでなく、私たち自身の現実としても始まっているんです。死ねるものではなく、生けるものの神であられるアブラハム、イサク、ヤコブの神、死ねるもので神ではなく生けるものの神であるアブラハム、イサク、ヤコブの神は、またラザロとマリア、マルタの主である我々のイエス・キリストであられます。主イエスがある時そうおっしゃったように、アブラハム、イサク、ヤコブは今も生きており、だから同じようにラザロ、マリア、マルタは今生きているんです。今生きている。確かにここで蘇ったラザロも死んだんです。もう一度死んだけれども、それは最後ではありません。それゆえそれは比喩ではなく、それは比喩じゃなくて眠りなんです。死と表現するよりも眠りと表現する方がずっと正しいものへと変わってしまったのです。巫女の命によって、巫女の十字架と復活によって、私たちが失われることはありません。私たちが奪われることはありません。私たちは主のもの。私たちの命は死の所有。死の棘は抜かれ、死はデッドエンド、行き詰まりではなく、どん詰まりではなく、開かれているもの、目覚めを待つ眠りそのものとなりきってしまったのです。アブラハム、イサク、ヤコブ、ラザロ、マリア、マルタの神、そしてこの私の神、私たちの主、私たちの消えることのない光、命であるイエス・キリストが、今も後も常しえにこの私たちと死の間に永遠に立ちはだかってくださっているのであります。祈ります。主イエス・キリストの父なる神様、愛するラザロを私は起こしに行く、この言葉が私たち自身へのあなたの言葉となりきっていることを心より感謝いたします。私たちと死の間に立ち、私があなたを起こすのだと、その死の先においてこの言葉に力をお与え続けてくださるあなたであることを心より感謝いたします。そのようなものとしてすでにあなたの眼差しのうちに、永遠の命のうちに買い取られ置かれている私たちであることを感謝いたします。どうぞ安心して終わりの時まで歩み続けることができますように、すでにその生涯を走り終えた私たちの先達たちも、そのようにあなたに起こされる日を今も静かに待ち望んでいることを、失われることがないことを私たちも覚え続けることができますように。 この祈りを主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。
それでは賛美いたします。賛美歌の463番463番を賛美いたします。